谷双葉軍二段目切り林澄香の段を鑑賞していただきます。はじめに綱太夫弥七大西重隆の皆さんにお話を伺います。実は綱太夫さんは大正11年の2月のことですが、今の山城さんが風邪で出られなくなった時に代わり役、つまり代役を務めまして好評を博したという方です。綱太夫さん、まあ、当時19歳という若さでしたが好評だったそうで、はい、いろいろ思い出もあるんでしょうね、
はい、私全然名の燕大夫時代でございまして、師匠がやあの山城少将が小坪大夫時代でございましたが、風邪をひかれましたので臨時に代わりをさせていただいたので、とてもこういう大役は思いもよらなかったんですけれども、まあ、これが代わり役の第一歩でございました、はい、まあ、おかげで、まあ、これをやらせていただいたということは非常に光栄であり、まあ、いい勉強のチャンスだと思っております。
その代役がですね、はい、まあ、一般のとは何か違った特色のある出し物ですね、
はい、この駒太夫というのは駒太夫風という語り場なんですけれども、これがなかなかその、まあ、一朝一夕にありませんので、難しい、いわゆる独特の語り方がございまして、太夫の専門的に申しますと音遣いというものを申しまして、そういうところが難しいございまして、三味線の方でも弥七さんね、難しい弾きというものが、
今のお話と一緒で、あの太夫さんの音遣いとともに、あの三味線の方ではこれ、まあ、相対一番肝心なことは柔らかく、いつもこうあの間がこうしんみりとしないで、こうふわふわとこう乗ってる、なんか華やかであること、それからもう一つはこの駒太夫に限って、お三味線のツボが全部こうあのチーンならチンでなし、チーンとこう全部にじむんではすね、はい、これが駒太夫の特色ではすね。三味
線、大阪の言葉ではんなりという言葉がありますが、はい、それがぴったりという感じなんですね、
はいはいはい、
それでは早速鑑賞させていただきたいと思いますが、ご準備があると思いますので、はい、どうぞ。まあ、人形使いの難しさというのも当然出てくると思いますがね、一つお話を伺いたいわけです、
はい、私も何度もあの見とりませんけれど、ちょうど仙台映画の方でして、はい、仙台映画の頃またただ乗りが結構だったですからね、はい、
ご苦労様です。
どうも。
一番の難しさというのはこの二段目切りに限って言いますと、どの辺になりますか。
まあ、そうですね、最後にあのただ乗りが馬に乗りますですね、で、まあ結構の前と分かれるところがですね、まあ、人形としましても一番難しいところでもあり、また見ていただけたいところと思うんであります、
はい、
それも全般に世にただのりのあのね、お公家さんのような文人のおとなしや優しいところと、そしてあの武人のこう力強いところと両方見せといて、
両方見せながらありますね、それは師匠の性格にごとっとお出ました
と、はい、いうことでございましたな、
はい、
こんにちは、またご指導を願ってい
ますので、どうぞよろしくお願いします。
どうもありがとうございました、大西さん、この林澄香の段で林というのは、藤原俊勢の息女の菊の前の乳母であった人ですね。
そうですね、
まあ、その人の澄香というわけですが、まあ、あらましをご説明いただくとどういうことになりますか。
後白河法皇のね、あの命令で余りました千載若子の中に読み人知らずとしてですね、さざ波や滋賀の都有りにしを昔ながらの山桜かなと、こういう名家が載っておりますんですが、それは実はこの平家の薩摩の神忠則のね、はい、作なんですね、
はい、
ちょうど法皇からは追悼の命令が下っています。直感の身なんですから、はばかって、そして読み人知らずとして、載せられたわけなんですけれど、義経の恩情でですね、こう載せましたよと言ってですね、岡部の六夜田がですねここへ伝えに来るところなんですね、
はいはい、まあ、岡部六夜田は非常にこう真心を示す段になっていますね、うん、はいはい、そこも見せどころ、
そうです、非常に気持ちのいい役なんですね、
はい、
そしてちょうど忠則の恋人がですね俊勢の娘の菊の前だと、はい、こういうことになりまして、本当の忠則の、まあ、人柄が思われるような非常になんていうんですか、華やかな中にも優雅な、そういう一段ですね、
はい、忠則と菊の前の出会い、うん、そして、まあ、最後の別れというところも、うん、まことに後半の方は見せどころということになっていくわけです、
ね、人形へ、節も綺麗な節がついておりますが、人形の方でも十分に見せ場の多い浄瑠璃ですね、はい、一度谷二葉軍記という浄瑠璃が、熊谷の方ばかり紹介されていてね、この 薩摩守忠則のお話のくだりがともすれば、やっぱり省かれてると非常に残念だと思います。
そうですね、まあ、この後がいわゆる熊谷陣屋になるわけですが、それではゆっくりと鑑賞していただくことにいたしましょう。